はい。シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい。よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
タンスケです。よろしくお願いします。
はい。よろし
よ
く
ろ
お
し
願
くお
い
願
し
いします。
ます。というわけで、この3人でやるのは、ディーン Amazon プライムビデオということで、3人とも見ていなかった Amazon プライムビデオ配信の映画をお題に、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題は、ケンス君が選んでくれた作品で、森の中のレストランとなります。では、まずは本作の概要をケンス君お願いします。
はい。思い詰めた表情で森の中を歩く京一。木の枝にロープをかけて自殺を図ろうとするが、足を滑らせて失敗してしまう。そこへ偶然通りかかった漁師の金次は京一を介抱しながら問う。なぜ死ぬ？と。数年後、京一は金次の所有していたレストランを任され働いていた。人里離れた森の中のレストランは三つ星フレンチの名店で腕を磨いた京一の料理が評判となり、遠方からのお客も絶えなかった。しかし一方で、この森で命を絶とうとする者が最後の晩餐を求めてやってくるという噂があった。そんなある日、絶望を抱えた少女、サヤがこの森へ足を踏み入れる。という作品です。
はい。ありがとうございます。
ございます。
という作品を3人とも見てきたんですが、この作品の感想を自分ロンペから今回は話してみたいと思います。森の中のレストランは、まあまあ、概要を聞いていただければわかる通り、日本映画なんですけど、2022年の、制作の映画なんですけど、僕は全然知らない映画で、まあちょっと調べてみると、公開当時は東京だとケーズシネマとかで多分上映されて、ナースケ君のいる京都だと出町座で多分上映していた作品っ
そう
てい
なんだ。
うことらしいですね。だから、まあいわゆるシネコンでかかる系、ではなくて、まあ、単館系の日本映画なんですけど、まあ、知らなかったなっていう感じですね。で、監督も長編デビュー作みたいですね。で、まあ、話は概要にもあったんですけど、まあ、主人公の男性自身が、森で首を吊って自殺しようとしてるとこから始まるんですけど、まあ、自殺に失敗するってところですね。で、そこからまあ数年経って、その自殺に失敗した男性が森の中で小さなレストランのシェフをやってるって話なんですけど、まあ普通の料理も出すレストランではあるけど、その概要にまた特殊なサービスをやってるらしいみたいなのがあって、それがいわゆる最後の晩餐を提供するっていうことらしいみたいな。まあ、要するに、まあ、森なんて、まあ、森の中で自殺するんですかね。要するに自殺しようとしている人に死ぬ前に食べる、なんか最後の食事を提供するみたいなことをやってるっぽいみたいなところなんですね。で、まあ、ある夜ですね、一人の男がレストランにやってきて、最後の晩餐に来ましたっていうね。めちゃくちゃ小さい声で言うんですけど、何を食べたいんだとか言われて、何か思い出があるのかわかんないですけど、焼きそば、目玉焼きが乗ってる焼きそばを最後の晩餐に食べて、まあ彼は自殺するっていうようなところから、まあ、序盤にあって、ちなみにこれを演じてるのは同じ三つ笛くんっていうですね、 映画、
ち
はやふるのつくえくんで、
あ、ずっとつくえくんだよね。
ね、また見て、僕、あ、つくえくんだって思っちゃいましたけど、うん、
かわいそうだな。あんまいいことじゃない気がする。どうなんだろうな。
一向に役者の名前覚えられないっていうね、あのつくえくんの一つでね。
つくえ森永ゆうきとかって名前にした方がいい、
ね、うん。まあ、つくえくんで Google 検索すればすぐ出てくると思いますけどね。うん、で、まあ、このシェフは、その、最後の晩餐を提供するけど、その、まあ、だから自殺するぐらいだから、なんか悩みがあってのことだと思うんですけど、その客の問題には、干渉しないっていうスタンスなんですよね。で、このシェフは、まあ、主人公なんですけど、このレストランのオーナーは別にいて、この人を、まあ、演じてるのはですね、コント赤信号の小宮が演じてるんですけど、この人は森の漁師で、まあ、この人が、その、主人公のシェフが自殺に失敗したときに、まあ、助けた人ではあるっていうところですね。うん、で、この漁師の人が、は、そのシェフが自殺者の問題に干渉しないことについては、まあ、ちょっと懐疑的というか、それでいいのかみたいなことを言ってるっていうところが描かれるっていうところですね。っていう描き方がされて、まあ、そして二人目、その最後の晩餐をお願いしますってお客さんが来るんですけど、これがまあ、概要に書いてあった女の子で、で、この子は今度、バジルのスパゲッティを食べたりとか言って、食べて、まあ自殺しようとするんですけど、まあこの子はちょっと、自殺に失敗するというか、助けられて、そっからこの、レストランで、アルバイトしないかっていうふうに声をかけて、ちょっとそこから、その今までの客の問題には干渉しないっていうスタンスであったシェフが、まあ、彼女の問題を少しちょっと気にするようになって、そこから彼が取っていた対応を変えていくのかいかないのかみたいな話になっていくんですけど、まあ、確かに、あ、なるほど、そういう話かっていうのはわかるというか、その、自分の考えで何かを続けてきた人間が、まあ、それでいいのかっていうふうに、まあ、自問して、その、少しずつそのやり方を変えるみたいな話の方向性はよくわかるっていうか、まあ、物語としてよくあると思うんですけど、そこは、あ、なるほど、こういう話かっていうのはわかったんですけど、ただ、ちょっと僕は、これをやるのであれば、その、最初の机くんみたいな客を、あ、何人か描くって、うん、その中で徐々にその変わっていって、いよいよ天気がやってくるっていう流れならちょっとまだわかるんですけど、ちょっとその振りとなる お客さんが、机くんだけなんですよね。
うん、机くんの比重が大きい。
ね、そう。だから、まあ、そこ、何人か描く、例えば3人ぐらい描くと、まあまあ映画の尺は長くなってしまったり、またはその、一人に対する説明とか描写が丁寧に描けなくなるっていうのはわかるんですけど、やっぱその振りの部分が、何すけども言いましたけど、つくやくん一人の比重はちょっと大きくなりすぎちゃってるの感じがして、その次が、まあその映画の本題となる女の子っていう感じなのはちょっと早急な感じがして、その、なんか、あ、これ、なんか、つくやくん、かわいそうじゃないっていうふうに、まあ、ね、
つくやくん自殺した、
ね、もちろん、この映画の始まる前に何人もそういう人がいたっていうのはわかるんですけど、うんうん、映画で僕らが見てるのはつくやくんだけなんで、なんかかわいそうにも見えちゃうなっていう感じがしてしまったってとこですね。
つくやくんはまあ、それでなくても、ただ説明、うんの役割でもありますからね。
うん、まあそうなんだけどね。っていうのはちょっと思っちゃったんですけど、まあ結構だから、描かれてる部分の映画の説明は結構丁寧だったっていう感じがしました。うんうん、ここですね。 ただ、僕はこの映画の最大の謎が、この主人公のシェフを演じている人ですね。主演の方が、舟形山哲さんって人なんですけど、僕全然知らない人で、他のキャストは、だから、つくえくんとか、赤信号の小宮とか、あと、沖田めぐみとか、なんか、佐伯ひな子とか、すごい、知ってる役者がいっぱい出てるのに、この、舟形山哲さんが全然知らなくて 主演なのにって思って、わかんなくて、ちょっと調べてみたら、なんか、ビジネス書とかを何冊も書いてるような人で、すげえ売れてる人なんですよね。
あ、そうなんだ。
うん。で、なんか、この森の中のレストランの公式ホームページみたいなの残ってるんで、そこのなんか、キャストの説明とかを見ると、なんか、毎週日曜日に放送されている番組、テレビ神奈川と FM 横浜の番組、パーソナリティを行う傍ら、小さな頃から憧れていた映画俳優を2020年から始めって書いてあって、
すご。
すごい
すごいな。
そっから俳優になったの？みたいな。
すごいですね。
そんなキャリ
じ
ア
ゃあ
は
す
作
ご
れ
い。
るものなのか
そう。だから、で、ビジネス書とか本当なんか、ちゃんと売れてる。しかもな、十何冊とか書いてて。
すげえ特殊な俳優のなり方な気がす
そう。ちょっと、この主演の方何者なのっていうのは、すごい僕の中の謎。で、調べたけどやっぱ謎で、ちょっと最大の謎だなっていう感じの感想になりましたっていうところですね。はい。はい。僕の感想は以上です。
ありがとうご
あり
ざい
がとうござい
ま
ます。
す。
では、2番手は、南星君の感想をお願いします。
はい。森の中のレストランなんですけど、まあそうですね。まあその映画始まって、まあその主人公が森の中でレストランを経営してるすごい腕のいいシェフっていうことなんですけど、なんかまあその最後の晩餐っていうのを提供してるっていうのは、ところから始まっていくんですけど、まあ、さっき、ロンペさんがだいぶ言ってた、つくえくんこと、最初のお客さんがつくえくんなんですけど、まあ、僕、このつくえくんは結構だから、つかみとして、なんか良かったんじゃないかなと思ってて、やっぱこの人、この森永悠希さんが演じてるんで、まあ、なんか、この、なんてシステムみたいなのがすごいわかるし、なんかもうこの机くん自体がやっぱ気の弱そうで、なんか覚悟がまだ決めきれていない感じみたいなとかが、出し方とかが、自殺するのに覚悟がまだ決めきれてない雰囲気みたいな感じとかもちょっと感じる感じで、なんかすごい気の弱い感じとかが絶妙だったなと思って。で、なんかでもちょっとなんか彼が、なんかしたことみたいなのがその後説明されるんですけど、なんか全然イメージとつながんねえなっていう感じとかもして、なんかどうなのかなって そこら辺はどうなのかなとか思ったんですけど、まあちょっとやっぱりこの森永悠希さんがね、やっぱいい雰囲気だったんで、なんかちゃんとなんか映画の雰囲気っていうのをそれで理解できるって感じで良かったんじゃないかなと思いますね。で、なんかこの主人公、シェフの主人公自身も、まあその、まあ自殺願望がかつてあって、で、なんかその理由みたいなのが、なんか一人娘を亡くしたことがきっかけみたいなのが、その森永悠希さんのなんか料理作ってる時に回想で確か入るんですけど、なんかこのなんか結構娘さんの死の原因とかがなかなかハードで、なんかその飛び降り自殺した人の巻き添えで亡くなった娘さんっていうことなんですよね。なんか結構きつい話だなって感じなんですけど。まあなんかちょっとそのなんか森永悠希さんが亡くなるじゃないか、最後店から出るときに、なんかちょっとぼそっと、なんでこんなところでやってんのか、シェフやってんのかみたいなこと聞かれて、なんかせめて誰も巻き込まないで、 欲しいみたいなことボソッと言うっていうシーンがあって、なんかそういう、なんか結構自殺する人が、なんか、まあ死ぬなら一人で誰も巻き込まないでほしいみたいな願いを込めてやってるみたいなのが、ちょっと、まあさらっと説明されるんですけど、でその後なんか来る、さやっていう女の子が来るんですけど、その後、まあそのさやちゃんが多分、その何ですかね、自分の死んだ娘が、生きてたらそれくらいの年齢っていうところとか、あとまあなんか娘が好きだったなんかバジルのパスタとかを最後の晩餐で注文したりして、なんかちょっと彼の心が動いてくるみたいな感じとかで、まあその後結局そのさやちゃんが失敗、その自殺に失敗して、まあ一緒にまあ疑似親子的な関係を築いていくみたいな描き方とか、まあまあまあなんか映画の展開としてよくある感じで、まあやっぱまあその娘役がまあ畑芽育さんっていう最近よくドラマとか出てる女優さんが演じてるんですけど、まあ、そのやっぱ彼女自体が花があるので結構そこら辺は見応えがあったんじゃないかなっていう感じはしましたね。うん、でもなんかなんでその畑芽育ちゃんがそのバジルのパスタを最後注文したのかとかは、なんかよくわかんねえなって感じではあるんですけど、なんか娘、シェフの娘が好きだったものをなんで彼女が選んだのかっていうのとかは、なんかあんまり説明ないんで、
うん、
謎だなって感じだったんですけど、ちょっとここは都合がいいなっていう感じが僕はすごいしたんですけど。あとまあそうですね。なんかでもまあ主人公自体がそのなんかご飯を最後の晩餐の時はなんか多分お金あんまり取ってないというか、その畑芽育ちゃんが来た時にお金ないんですけど食べられますかっていうふうに言ってなんか普通に出してたりしてるんで、なんか結構普通にご飯提供してる感じなんですよね。なんかでもなんかそれって結構ご飯食べる行為自体はやっぱ生きるための行為なので、なんかそのそれをこれから死にゆく人に対してその時間を提供するっていうのがやっぱその矛盾してるんですけど、だから実はだから主人公自身も無意識的かもしれないけど、なんか救いたいみたいな思いとかが根っこにあるんじゃないかなみたいなのを思わせる感じを僕は感じて、なんかそういう本人が気づいてない人の良さみたいな部分をなんか意識的に取り戻していくみたいな物語だったのかなっていう感じがしましたね。
うん、
で、なんかその主人公の父親像みたいなのに対して真逆にいるのがそのさやちゃんの父親っていうのがいるんですけど、このなんかさやちゃんの父親のキャラクターっていうのが、まあ結構強烈な DV 男っていう設定なんですけど、なんかこのちょっと父親像みたいなのとかは僕は結構ちょっと何ですかね、記号的というか、
うん、
なんでこんな人になっちゃったのかなっていう感じが僕はしちゃったんですけど、なんかあんまりすごいなんか警棒でとりあえずひたすらなんか言うことをミスしたりするとぶったたいてくるって感じの父親像なんですけど、なんかすごいなんか彼のバックボーンみたいなのとか全く語られないんで、なんか あんまりなんでそこまでそういうこと、そういうなんですかね、ことをする人に至ったかみたいなのとかがあんま分かんない感じはあったかなって感じですね。で、なんか、で、ちょっとその最後の暴力描写の種類みたいなのが、ちょっと明らかに最後変わるタイミングがあって、なんかその その暴力はちょっと今までの流れと違うんじゃないかっていうのがあって、まあ、ひどい行為なんですけど、なんかそのなんか最後最後にする暴力行為みたいなのが、最後の最後にする暴力行為みたいなのが、なんか直接は描かれてないんですけど、なんかそこに至る流れみたいなのが唐突すぎて、なんかなんでそんなこと急にしたのって感じは僕はしましたね。だから悲劇性よりなんで急にそんなことをしたのかみたいな流れがあんまりよくわかんなくて、ちょっとそっちの戸惑いの方が強いっていうか、うん、感じでしたね。ちょっとこの父親、反対の父親像と演じてる俳優さんとかは、ちょっと役者名忘れたんですけど、よくドラマとか映画とか出てるあの人だったんで、結構演技とか迫力あったんですけど、なんかちょっとこの父親像は、うーんって感じが僕はしましたね。うん。あとなんか気になったのは、なんか主人公の娘を巻き込ん、主人公の娘を巻き込んで、飛び降り自殺した、なんか多分学生の男の子みたいな感じっぽかったんですけど、なんかその子のエピソードとかもあんまり回収されてない感じがして、ちょっと僕はあんまスッキリしなかったなって感じだったんですけど、
うん、
なんかその大きな恵みがなんか自殺の理由は何だったんですかって聞くんですけど、聞くシーンがあるんですけど、なんかその時に衣装、主人公が渡されるんですけど、その遺書の内容っていうのが全く明らかにならないんですよ。で、なんかそれが僕ちょっと結構気になっちゃって、なんかなんでその娘は死ななくちゃいけなかったのかっていうのは結構重要な気がしたので、その後主人公のなんかドラマに関わってくるのかなと思ってたんですけど、なんかそこら辺は特に回収されず終わってしまったので、なんか、うん。ちょっと消化不良という感じもして、うん、そうどうなのかなっていうのはちょっと思いましたね。
うん、
あとそうですね、ちょっと、うん、あと良かった点とかで言うと、主人公が飼ってる犬がすごい可愛いんですけど、なんかこの犬が吠えるシーンっていうのがこの映画に何回かあるんですけど、なんかどう見てもおとなしそうな可愛い犬なんですけど、その吠えるたびに登場人物たちがなんか凶暴な番犬みたいな感じの設定で驚くっていうところがすごい、めっちゃ笑えたんですけど、なんかねちょっと彼のことよく思う、主人公のことよく思ってない、なんですか、近所の人とかが来た時に、そのちっちゃい犬がワンワンって吠えるんですけど、なんか明らかにその、うわーって驚き方が、なんかブルドッグとかに吠えられた感じの驚き方はするんですけど、すっごいちっちゃい可愛い犬なんですよ。でも、その吠えられた人がどう考えてもなんか、その犬に見合わない驚き方をするっていう、このギクシャク感がね、毎回面白いんでね、ちょっとその辺とかもチェックして見てほしいなって思いましたね。はい。そうですね。僕の感想は以上です。はい。
はい。
ありがとうございます。
では、最後は作品を選んでくれたケンス君の感想と、選んだ作品を選んだ理由もあればお願いします。
はい。森の中のレストランですけど、まあ、選んだ理由は、ここ最近はずっと3人ともあんまり知らない映画を選ぼうと思って作品を探していて、まあ、前回韓国映画のハミングっていう映画を選んだ時は、まあ、うっかり旧作を選んでしまったので、まあ、できればもうちょっと新しい作品で、で、日本映画あんまりビギンアマゾンプライムビデオで扱うことないから、常にちょっと意識して探してるんですけど、で、そこで見つけて、この映画あるなと思って、で、ちょっと調べたら、そのケーズシネマで東京では公開されてたっていうんで、僕はケーズは最近はあんまり行ってなくて、 て、で、なんならどういう作品が上映されているのかもあんまり把握してないような映画館で、ただこういう小さい単館系の日本映画がかかってる印象はあって、で、それはなんかこう自分が見てないその作品、なんだろう、ジャンルっていうか、そう、見てないような作品があるなと思うし、なんかケースでかかってる日本映画ってすごい、あの、評判を聞くこともあるけど、なかなか縁がないなっていう感じがあって、見たいなと思ってたので、まあいい機会だからちょっと選んでみようかなと思って。で、あともう一つ、その今月の課題作が、あの、ナンスケさんが、もう一作がナンスケさんが選んでくれた、ハウス・オブ・スポイルズ、魔女の厨房っていう作品で、まあ、くしくもちょっとレストランもの2本立てみたいなのにもなるかなと思って選んだっていうのもあるんですけど、まあそこはまあ全然違うけど、なんかちょっと共通するものもあってよかったかなっていう感じでしたね。で、まあ
道は同じでしたけどね森の中でね
そう、うん、こっちはね、もうタイトルが森の中のレストランですかね、これ以上ないほどシンプルって、うん、で見てみるとね、内容も結構シンプルっていうかね、もうさっきのあらすじの通りだし、まあなんか見てて分かんないことはあんま、うん、そのあらすじ的に分かんないことはあんまりない、
うん、
で、まあ多分これまでディギンアマゾンプライムビデオで扱った作品の中でも多分トップクラスに小規模なその制作規模の作品だと思うので、うん、まあそこは結構僕は込み込みで見たところはあって、だからまあ作品としての印象はまあ正直ベタだし垢抜けないっていうところは結構あるなと思ったし、うん、そのさっき南介さんとかロンペさんも、まあ、部分的に触れてましたけど、やっぱりすごい説明が足りないとか、ちょっと展開が請求だとか、まあ、都合がいいっていうか、まあそのうん、もう少し丁寧に描いた方がなんか厚みが出そうなところとか、なんか結構こう、まあ、描写が足りてないなと思うところとかもあったりはするかなっていう感じで、うん、まあそこは、まあ、あと演出的な部分でもちょっと、うん、場面ごとにあのやり取りの流れとかがちょっと気になったりするなっていう部分とかは、まあ他の映画よりは感じるかなと思ったんですけど、なんかこういう規模の作品でこういうことが伝えたいっていう部分としてはかなりしっかり描かれてる印象があって、そこは何もわからないことはなかったし、うん、なんかどういう経緯でこの話を描こうとしたのかみたいな部分も最後までとしっかりわかるので、そこは、うん、あ、なるほどなと思って見たなっていう部分でした。で、まあ、僕はちょっと南介さんの感想とは少しあの逆になるんですけど、僕はこの映画ではあのお父さんの役の印象がすごい強くて、まあ多分強い部分っていうのでは多分共通してるのかもしれないですけど、僕はあの人の演出は結構なんだろう、本当に感じ悪くてあの見てて嫌だなと思ったし、まあそれ結構大事だなと思って見てたんですけど、まあ、特に僕がこの映画の中でいいなと思った演出は、終盤にあの人が敬語を使い始めるってところがすごい嫌な演出と思って、うん、あそこね、なんかね、すごい悪意を感じる、なんかこの人悪い人だなっていう感じよね、すごい。あそこいいなと思ったし、あと、まあちょっと、3人ともちゃんと触れることになるんですけど、やっぱ、つくえくんですよね、まあ。あの、ちはやふるのつくえくんこと、まあ、いちこのきたくんこと、森永ゆうきさん。まあね、やっぱり僕は、まあ、ああ、森永ゆうき出てるんだと思って選んだところもあったんで、
確かに、
そしたらね、本当に最初の方に1シーンしか出てこないって感じで、うん、まあ、まんまとって感じなんですけど、 やっぱね、まあこの映画の中だとネームバリューとしてはかなりトップっていう感じだし、すごい、映画のその設定を説明する役としてはかなり大事な役だから、あそこにそのフックがあるキャスティングをしてるっていうのはすごいうまいと思うし、そのちゃんと映画にとって大きな役割だったかなっていう部分では印象に残りました。あとは、そのさっき南助さんも少し説明してくれましたけど、この主人公、最後の晩餐を振る舞うし、料理人の主人公と、その店のオーナーをやってる漁師と、まあ、そこに来る女子高生のサーヤっていう3人とも、まあ、ある種人生の不条理を抱えてるっていうか、欠落があるっていう設定を描いていて、まあ、そこが、その3人が疑似家族になってく、ドラマとしては、そこをちゃんと響かせ合ってるところは丁寧だったなと思ったし、なんか僕は、特に主人公側の描写で見てて、そのまあ、娘さんが亡くなってしまって、で、最初、そのと、奥さんと一緒に、巻き込んだ、その自殺してしまった、娘を巻き込んだ自殺をした、この親に会う場面で、奥さんと一緒に会ってるんですけど、その奥さんはどうしてんだろうなっていうのは結構気になって見てた部分があって、そこが中盤明らかになるところとか、意外と辛い展開だっていうか 思ってた方向じゃなかったけど辛い話だこれはっていうので、なんかより主人公の、ああ、この人はまだ現在進行形なんだなっていう部分とかの描き方、その乗り越えられてなさみたいなところの浮かび上がらせ方とかは、なんかそこの、中盤の明かし方というか、は、すごいいいなと思いました。なんかあそこの絡め方とかはすごい良かったなっていう感じですね。なんか、これは、絶望するかもしれんみたいなところとか、やっぱ、上手だったなっていうふうに、結構ずっと気にしながら見てた部分だったので、よりハッとしたなっていうところでした。あとは、まあ、その女子高生のサーヤが来て、まあ、自殺に失敗して、で、まあ、働くことになってっていう、ところで、まあそのベタですけど、死のうとしてた子がそのなんか生きることの充実みたいなのを取り戻していく描写とかは、その死のうとしたっていうことに対する対比としては僕は結構いいなと思ってて、まあその食べるっていう行為の描き方とかはすごい印象に残ったし、ちゃんと料理が美味しそうに取られてるっていうところも僕は結構大事かなと思ったりしました。そうですね。まあ、まあ、こういう機会がないとなかなか見る機会がない作品だったかなとも思うので、すごい、これはこれですごい良かったなっていう印象です。はい。僕の感想は以上です。
はい、ありがとう
ござい ます。
ます。
そうね、でも確かに料理美味しそうでしたね。なんか、そのさっき、この収録の前にやったハウス・オブ・スポイルズの、うまいのかうまくないのかよくわかんない料理に比べると、
まあね。
こっちの料理はね、やっぱやっぱ最後の晩餐来る人はみんな、食べたいものを言うから、焼きそばとか、そのバジルのパスタとか、ちょっとイメージ、こちらもイメージしやすい料理が出てくるん
そう
でね。
ね。確かに、家庭的なね、ものとか出て
家
くる
庭的
から。
なやつが出てくるんで、なんか、ああ、美味しそうだなって感じでしたよね。
そうだ、もう一個思い出したんですけど、すごい僕いいなと思った演出で、ラストに主人公が、ラストに料理作る場面で、まあ、結末に、ね、なたる部分、 なんで、まあ、どういうことがあるのかわかんない、言わないですけど、うん、作る料理のソースをこう3個垂らしてそれをつなげるっていう演出があって、僕はそこはねちょっといいなと思ったんですよね。
あ、なるほどね、うん、へえ、あ、ちゃんと見てなかったなへえ、
うん、それだけですけど。
なるほどね。
うん、まあでもあれだね、確かにケンス君が言ってたように、うん、この女子高生の子を助けようとしているようなムックに見えて、まあ主人公はやっぱね乗り越えられてないってところがだんだん分かってきて、うん、まあ、彼自身がその過去を乗り越えるっていう作品構造なんだなっていうのが分かってくるところですよね。
うんうん
うん
う
ん、
そうね、
まあなかなかしんどいですよね、うん、多分ね、
うん、いやそうそう、そのこのレストランがその最後の晩餐を提供してることに対してすごい村の人が反発してるっていうところの絡め方とかね、すっごい垢抜けないっていうかねすごいね、あ、そうなるみたいな、
うん、
そうなった割には全然絡んでこないみたいななんかなんかね、あそこら辺のキャラクターとかすごいなんか秒なんか説明が足りない感はすごい感じたりはした。
そうですね、
うん、まあ、若干中途半端ではあるかなって思います。
うん、確かにね、まあ、うん、
いやなんか奥行きがあるキャラクターだし、
うん、
そのまあこっちも汲み取って見るからなんか分かるっちゃ分かるんですけど、うん、なんかそのバックボーンのところとかさらっと口で説明しちゃうところとかやっぱりあるから、
うんうん、
なんかそういうところはなんかもう少しこうそうじゃない描き方の方が、うん、映画としては質が上がるのかなとは思ったりはするけど、
うんうん、確かに。
なんか女子高生の子が、あの子がレストランでアルバイト始めて、まあだから働き出すんだけど、なんかもうちょい店員っぽい服の方がいいんじゃないかな、なんかエプロンぐらいした方がいいんじゃないかなって思って、なんか普通のお客さんがなんか運んでるみたいな見えちゃって、ね、
立ってうろうろしてるだけみたいな。
そうそうそう。いやなんか働き始めましたで最初おどおどしてるみたいな演出があるじゃないですか。
うんうん、
なんかそれがなんかその初めてだからそのなんかたどたどしいっていう演出なのかと思ったら、なんかそんな周りはそういうリアクションじゃなかったりとかして、
うんうん、
どういうキャラクターなんだろうなみたいなところとかなんか結構元気みたいな印象とかもね、うん、感じるし、うん、だからなんかそういうところはすごいこう間がないっていうか、うん、ポンっていっちゃう感じみたいなので、うん、低級さみたいなところの印象につながってるのかもしれないなと思うけど、
うん、ちなみにあの子の父親役は、谷田あゆみさんっていう、まあ顔、名前ピンとこないですけど、ね、顔を見るとピンとくる。顔見
たら多分みんなわかると思うんですよ、ね、
うん。なかなかこわもての、
うん、
なんかヤクザモノとか刑事とか、ニラゲキとか、あの印象が強い。
そうですね。ですね何でも出てるんですけど、何でも出てるけど、俳優さんの名前がパッと出てこない。あでもなんか良かった演出で言うと、そのさやさんがその何て言うんですか、最初にレストランに向かうシーンのなんかみんな登下校、うん、その登校してる高校生とかがいっぱいいる、なんか大勢がいる道があるんですけど、そこで立ち止まって分かれ道で人がいない方の道を行く、彼女が選んで歩いていくっていうシーンがあるんですけど、だからちょっと人と違う道を選ぶことを選択するっていうのをなんかまあ結構説明なしで彼女の背中から撮るようなカットがあるんですけど、なんかここら辺とかすごいなんか映画的で良かったなっていう印象は僕はしましたね、結構、とかだから結構いい演出のところとかもちょこちょこあるなっていう感じがしますよね、うん、
そうですね、まあ、なんだろう、 なんかやり取り自体は面白く描こうとしてるところとかは、うん、なんか場面場面では感じたりするし、
うん、
そういうのはね見てて、ああそういう風に描くんだみたいなところはね、
うん、
面白いですよね。
うん、
あのそのレストランに反発してるその村の人同士の会話とかね。うん、ああもう察し悪いなべしみたいな。あ、仲がいいのか悪いのかよくわかんないこいつらみたいなところとかね。なんか無駄に不穏な感じがするなんか描写とか、まあ、それ自体が結構面白くて、
うん、
全然見れちゃうなみたいな感じがね。うん、
確かに確かに。
まあね、いやテレビドラマシリーズとかにするんだったらやっぱりその毎エピソードでお客さんを一人描いていってみたいな感じになるだろうけど、うんうん、まあ今回のね映画だとやっぱ二人なんで、うん、若干そう選球な感じはしちゃうってところがあるかな、うん、気はしますけどね、うんうん、
まあでもそうね、やっぱテレビドラマで毎週自殺する人のエピソードが入ってくると結構ね、ねえしんどい、しんどいドラマシリーズになりそうな感じですよ。
まあ、地上波きついですよね、多分。
そうそうそう、
配信ドラマですよね。
そうですよね、配信ドラマですよね。
まあ、それを助けないのは、それはそれで結構見てて、なんかね、
そうそう
描くの難しそうだしな。
確かにね。それ何話やるんだよって話になっちゃうから、まあ、一人、二人が限界なのかもしれないですけど。
そうですね。でもなんかあの主人公のスタンス自体は別に最後の晩餐で考え直してもいいって思ってる感じかなと僕は思ってたんで、なんか最後の、
ね、
なんかそれは任せますみたいな感じ、干渉しないっていうのはそういうことかなって感じで、
ね、
ニュアンスだったから。
死ねばって思ってるわけじゃないと思う、ね。
そうそうそう。だから、多分あのまま自殺しなかった人もいいんじゃないかなっていう感じもちょっとするんですよね。その辺のとかをいろいろ入れるみたいな感じだったら、なんか結構ね、
うん、
ドラマとしてもいけそうな感じはしますけど、
ね。
まあね。でも、ご飯食べたらやっぱりちょっと元気になるからね。なんかもしかして考え直すみたいなこともあるのかなって気がしますけどね。
確かにね、なんかあのシステム自体がなんかあんまり死のうとしてる人が行くのかどうかみたいな部分はね、確かにちょっとあったりするから、
うん、そうそうそうそう、うん、なんかね、
まあその設定自体が結構あの映画の中の一番大きな映画的嘘っていうかね、
うん、
部分でもあるからね、そもそも最後の晩餐の評判が広まるってどういうことなんだろうっていう部分とかはまああったりするから、うん、まあ、そういう、そこだけ不問にして進める映画ではあるから、別になんか飲み込んでみるけど、うん
うん、
その設定を生かした話って、
ね、うん、だその噂がすごいアンダーグラウンドでなんだろう知られてるみたいなことだったのわかるんだけど、普通に来てたお客さんのおばちゃんみたいな人がちょっと来たから、
ね、
なんか結構広がっちゃってるな、この噂みたいな感じではあった。まあそうだね。だから、あの、女子高生のことかも知ってたんだろうかな、ね。はい。なかなか不思議な企画の映画というか、成り立ちが気になるっていうか、
主演の人の確かに話はすごい、すごい話だなって感じです。
ちょっと、この人気になっちゃうな。
でもまたちょっとね、別の映画とかで出てきて、
うん、
たらね、
そうですね、
絶対思い出すから。
あの、これだけ出るわけじゃなくて、いろんな作品出てるみたいなんで、
うん、
あの主演者とかじゃないかもしれないですけど、
うん、
あの本当に役者をやられてるんだと。思うんで、
うん、
うん、はい、あの公開時だったらいろいろもっと情報があったかもしれないですけど、うん、 うん、今更気にしてるのは僕らだけかもしれないです
ね。確かに。うん、
はい。なかなか、
はい、
みんなが知らない顔で言ったらあかんはありますからね。
確かに。
はい。
ですね。うん。
はい。まあ、こういう映画もちょっとやっていきましょうと思います。はい。というわけで、ディギンアマゾンプライムビデオ、今回は森の中のレストランの感想を話してみました。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。